はい、皆さんこんにちは。プログラム雑談です。はい、今週はリリースの話をしたい。リリースの話というか、まあ何度かどうしようかな。リリースの持つ力みたいな、話をしたい。で、何度かこのポッドキャストで、この話はしてるんですが、まあ直接リリースを、なんて言うんですかね、メインテーマにして話したことはなかったんで、まあこの話をしたいと。しかも、まあこの話は割と重要だと思ってて、まあいいや、話終わってからそういう話をしよう。はい。いや、リリースの持つ力みたいな。この前、自分の作ってる、その仕事で作ってるものを、社内の他のチームの人に使ってもらうっていうイベントをやったんですね。まあ、社内、まあいいや、細かいことはいいとして、まあそういうのをやったんですよ。で、やっぱチーム外の人に、バイナリーを出して使ってもらうっていうのは、リリースの、なんていうか、社内リリースみたいな形になるんですよね。で、これはすごい、なんというか、学びが多いというか、プロジェクトが多く進む、なぁと思ったっていう話なんですが、まあなぁと思ったというか、そんなことは知っているからそれを頑張ってやってたんですけれど、いやー、これはなんかどう話したらいいのかな、意外と難しいな。あんまり考えないで話し始めてしまったんで。いや、リリースっていうのは、リリースをすると完成、ものを完成させるのに、リリースってすごい重要なんですよね。完成したからリリースする、だからリリースしたら完成してるのは当たり前じゃないかって思う人もいるかもしれないですけど、いや、そう、それは大きく間違っていて、リリースをすると完成に近づくんですよね、ソフトウェアは。すごく、まあ、これは難しいな。ある種のソフトウェアはリリースをしていかないと完成しないっていうことがあるんですよ。ソフトウェアっていうかプロジェクトですね。で、それは広く知られていて、っていうかそれがまさにエボリューショナルデリバティブって、デリバリーってやつで、まあ、ソフトウェア、まあ、昔ウォーターフォールがなんでうまくいかないのかっていう、まあ、ウォーターフォールがうまくいかないっていうのは適切じゃないですね。ウォーターフォールが失敗することが多いのはなぜかということをいろいろと調べて、やっぱ1個の大きいリリースなのが良くないっていう結論になったんですよね。それは、要求があって、仕様があって、実装があって、テストがあって、みたいな。で、それぞれ、それぞれのフェーズで、問題があると、まあ、最初の方に戻って、またやり直すみたいなのが、まあ、やり直すっていうか、後の方になって、問題、最初の方のフェーズの問題が発覚すると、被害が大きいと。だこうまあ完成してテストもして、でできたものを見せたら、これじゃないって言われるとすごい困るっていうことが、まあ分かったんですよね。で、それに対していろんな対策が、まあ取られて、ウォーターフォールっていう開発手法は洗練されていったんですが、まあそこで最終的に受け取る顧客の方にも結構多くの専門性を要求するようになってしまったんですね。最初の段階からある程度要求というものについてフィードバックをして大きく 変わらないというか、まあ、変わるんだけれど、なんというかこう客の側に、そのソフトウェア開発のある程度の専門性を必要とするような形になってしまって、これは難しいっていうことになったんですよね。で、ソフトウェア開発はこうそこで、まあ、2つの方向に分かれて、まあ、専門的な能力を顧客が身につけて複雑なものを作るっていうソフトウェア開発と、そんなことは無理なんで、その作ってこれじゃないって言って手戻りするっていうのを受け入れるっていう方向の、まあ、2つに分かれたんですよね。まあ、2つに分かれたっていうか、2つの対策が、まあ、発明されたんですよね。まあ、別にその両方使ったらいいっていう話もあるんですけれど、まあ、とにかくその後戻りがすごいいろいろな事情から難しいプロジェクトの時にはすごく計画的に進めて、すごく専門的にものを進めるっていうふうにして、でそうじゃない場合はある程度後戻りをするっていう前提で何回もリリースをするっていう、まあ、方針になったわけですよね。で、まあ、いわゆる今では、まあ、アジャイルなプラクティスっていうのはそういうのの上に作られているんで、こう今となっては当たり前になっているんですが、で、それは何というかすごいことなんですよ。そのエボリューショナルデリバリーっていう、そのなんかこうリリースをしてフィードバックを受けて、もう一回リリースをして、フィードバックを受けて、で、もう一回リリースをして、フィードバックを受けてっていう風に、イテレーティブに開発を進めて完成に、まあ、完成っていうものはそもそもないっていう話なんですけれど、なんていうんですかね、その顧客の望むものに近づいていくという方法論は、すごく、こう、革命的な開発手法だったんですね。それはすごく重要で、で、なんかすごくうまくいくんですよ。で、うまくいくっていうか、こう、望むものに、まあ、納得いくコストでたどり着ける。納得いかない、してくれないことはあるんですけれど、なんというか、そういうそのコストと望みのバランスが結構、まあ、うまく取れる。うまく取れるというか、やっぱ一発でリリースして、で、なんかこうフィードバックを受けて、で、まあ一回ぐらいなんか直しておしまいっていうプロジェクトのやり方に比べると、まあ、非常にこう、舵取りがしやすいというか、大きな、なんかこれじゃないっていう、作ってみたはいいがこれじゃないっていうことが、まあ、減るという、すごいいいプロジェクトの進め方で、ただその分、完成までには多くの時間がかかるっていう、まあ問題もあるんですが、まあけど現代的なソフトウェア開発は、それは、こう、避けられないコストだということで、まあ受け入れていて、それがよりコストが高い方法であるとは、まああんまり、もう、思ってなくて、その、高く見えるコストは必要なコストであると、まあ業界の多くが大体納得したんですよね。で、イテレーティブな開発でやっていくっていうのが、まあ大体いいっていうのはいいし、で、いくつかの開発ではそうはやりにくいっていう。まあ、例えばロケットを打ち上げてね、なんか爆発しちゃいましたっつって、で、もう一回ロケットをこう作るみたいなことをやっているとすごい金がかかるんで、そのイテレーティブにやれないっていうものは世の中にはいくつかあるわけですけれど、まあロケットだとか原発だとか、まあなんか世の中には、失敗をたくさんして前に進んでいくのがちょっと都合が悪いものというのもある。で、その全部が全部イテレーティブにやれるわけじゃないんですけれど、ただやれるものはそうした方がいいっていう強いコンセンサスがあるわけですよね、現在のソフトウェア開発は。で、しかもやれるものっていうのは最初に思われていたよりも頑張れば意外とそうやれるものは多かった。最初は、そういうやり方は、うちのプロジェクトは無理だなと思っていた多くのプロジェクトも、意外と 時代とともになんかみんなが手痛い失敗をしたりして、なんかこうひどいプロジェクトの失敗で大損害とかを出したりして、それまで変えられないと思っていたこともそのあまりの損害の大きさに変えざるを得ないというか、まあみんな変えるようになっていって、まあ結果としてかなり多くのプロジェクトはイテレーティブにまあ進めれるようになったんですよね。で、まあその結果として、まあ、ほとんどのプロジェクトはイテレーティブに開発をしてると思うんですよ、今。で、リリースもまあ頻繁にしていて、で、それはなんかこう、良いやり方なんですよね。ただ、ほとんどがそういうやり方になってしまった結果、それが何でいいのかっていうのを、なんか体験というか、体験はしてるんですけど、日々。その何でかっていうのを分からないまま恩恵を受けている結果、それがうまくできないとき、イテレーティブに作れないときとか、例えば、に、突然、ウォーターフォール以前の適当に作っていたようなやり方に戻ってしまうと、まあ困るですよね。なんていうか、今回の話の本題を説明するのは難しいですね。イテレーティブな開発には、いくつかの良いところがあるんですが、で、そのうちのいくつかは、イテレーティブに開発しなくても得られるものなんですよね。ただ工夫をしないと得られなくて、だからイテレーティブに作れない時にも、それらの力を使うようにはした方がよくて、で、以前は、イテレーティブのない、じゃない開発とイテレーティブな開発を両方やる経験はまあみんな持ってたんで、イテレーティブじゃない時にも、なんかもうちょっとここをこうして、この手の問題を解決しようみたいな、アレンジをみんなしてたんですが、最近はやっぱイテレーティブな開発がメインになってしまった結果、イテレーティブじゃない時にはなんか適当に作って失敗するっていう風になりがちで、イテレーティブな開発の持つ力っていうものにはどういうものがあるのかっていうのを理解した方がいいなと。まあ理解した方がいいなというか、そのうちの一つとして、リリースについての話をしたい。リリースっていうのはすごい力のあることなんですよ。で、そのリリースっていうのを使うっていうのはソフトウェア開発においてすごく重要なんですね。で、イテレーティブに開発をしていると、めちゃ使ってるんで、その力を。使おうと意識をする必要はないんですが、意識をする必要ないってことはないけれど、イテレーティブに開発をうまく回す方法さえ理解していれば、それはうまく使えているんで問題ないんですが、なんかモバイルの開発とかでね、小さく始めれない時っていうのは結構あるんですよね。まあ、そもそもにそのアプリのインストールってなんかめんどくさいんで、一回試してダメだと、もう一回試してくれないんですよね、なかなか。だから初回のリリースで、小さく始めて、反応を見て、ちょっとずつ改善していくっていう時に、初回のリリースでみんなダメだこりゃってなっちゃうと、その改善してっても、そっから先は試してもらえないっていうことがよくあって、で、だから初回のリリースの時点で、ある程度、ユーザーを引きつける必要があるんですよね。まあそうじゃなくてうまくいくこともあるけれど、まあ難しさもあるんで、その初回のリリースで結構それなりにユーザーを引きつけるようなところまでできてから出すっていうことは、モバイルのアプリでは結構よくあるんですよね。まあ、デスクトップのアプリとかも事情は一緒で、まあそういうふうに作っているというのは、昔はよくあった話で。で、まあそう。で、モバイルのアプリとかでそういう状況になった時に、イテレーティブには作りにくいわけですよね。で、その時に、 なかなか前提が難しいですね。こう、いや、もう15分も経って言いながら何を言いたいのかうまく言えないんですけど、まあ、リリースっていうのはまあすごい力があると。で、リリースっていう力をうまく使うっていうのはソフトウェア開発、プログラマーとして重要な能力なんですよね。リリースの力を使うっていうのは。で、それはやっぱプログラマーの能力なわけですよ。プログラマーがその自分のソフトウェアを開発していくために使える道具の一つなんですよね、リリースの力っていうのは。で、リリース以外にもいろいろと、まあ、使える力っていうのはあるんですけれど、まあ、例えばドッグフードとかね、なんかこうバグバッシュとか、まあ、他にも、まあ、いろいろとそういうノウハウというかやれることというのはあるんですが、こういうのってもうまあ、ほとんど死語になっていて、イテレーティブにリリースをしていれば、ほとんどそういうのなくても問題はないんですけれど、まあ、リリースはすごい力があると。で、どういう時にリリースはすごい力を発揮するかっていうと、プロジェクトの性質として、まず、瞑想してる時に重要なんですよね、リリースは。プロジェクトが、みんながこれを作りますっつって、こう、はい、こういうふうに作っていきましょうって順番にこう進んでいって、特に問題がない時にはリリースの力っていうのはそんなに重要じゃないんですよ。けれど、なんか全然プロジェクトが進まなくなることっていうのがあるんですよね、ソフトウェアを開発していると。進んでいないっていうか、まあ、なんかみんな日々作業はしていて、進捗報告とかしていて、まあ、なんか進んではいるんだけれど、なんか一方で全然完成しない。こう、そういう状態っていうのはあるんですよね。で、それぞれの参加者がなんかそれぞれ自分の中のプライオリティみたいなのを持っていて、なんか今はこれをやってて、それは後回しにしてるとかがあって、で、その後回しにしてるものとかがなんか他の人というかプロジェクトにとって何を今やって何を後回しにしなきゃいけないかっていう選択があんまり適切になされてなかったりとかして、こう、必要ないことにすごい時間をかけてしまっていたりとか、必要なことがいつまでも終わらないっていうような状態とかは、が発生したりするんですよ。で、なんか、この GUI のこのツールキットをやってる人とかが、まあなんかいろいろと作業しているんだけれど、いつまで経ってもそれを使えるところまで来なくて、で、だからそれを使ったアプリが作れなくてとか、で、アプリの方もなんか、アプリの方がそのある程度できてこないと、その通信の方を叩く人がいなくて、で、だから通信のところでいろいろ作ってる人っていうのはいつまでたってもそのアプリがそれを呼ばないんで、なんか API が決まらないというか、まあ決めてるんだけれど、こうしますって言って特にフィードバックがなくて、で、なんかそのままどんどん進んで、ある程度アプリが実際に開発進んでいくと、これじゃあダメだってなるはずなんですが、それまでいつまでたってもいかないとか、こう、なんかそういうふうにモジュールの境界がいつまでたってもつながらないとか、つながってもなんかあんまり使われないとか、こう、何て言うんですかね、こうプロジェクトの問題がいつまでも表面化しない、みんながこういろいろなところに問題はあるだろうとは思ってるんだけれど、なんかけどそれってこう実際に使うところまで行ってみないと本当にあるっていうことは確定できなくて、まあ、あるのは間違いないんだけれど、どこに何があるのかは分かってなくて、まあ、結構問題は残ってるはずだということは、まあみんなが分かってるみたいな状態がずっとそのまま進んでしまうっていうことがあるんですよね。で、なんかいつまで経っても完成しなくて、で、まあ、自分の新曲はなんかみんなそれぞれが進んでいると。で、なんかやりますっつってこうやって進めます。 で、まあ、みんな進んでいて、で毎週今週何をやりましたとか今月何をやりましたって話をしていて、まあ確かにみんなその時間分何か作業をしているんですよね。けれど、なんかこう、それをいくら積み重ねても、まあ、完成しそうにないっていうことが起こるんですよ。その一定以上大きいプロジェクトで、しかも何を作るのかがそんなに明確じゃないプロジェクトの時には、これはほぼ確実に起こるんですよね。こう、結局何かこう個人の腕力とかでねじ伏せて「えい」って作れるようなものとか、個人じゃなくて、まあ、チームでもそうなんですけれど、なんか最初にこうコンセンサスを取って、まあこんな感じで作ろうっつって作って完成までいけるものっていうのは、結構規模が小さいか、またはもう似たようなものをみんなが作った経験があるかのどっちかでしかなく、うまくいかなくて、ある程度大きくて、ある程度何を作るのかがわからない新規のものを作るときってのは、なんかそういう状態になるんですよ。だみんなが作業しているが、それを積み重ねても完成にはいかないというよくわからない状態になるんですよね。で、まあ、原因はいろいろあるんですけれど、でそうなった時にどうやって進めるかっていうと、リリースをするというのがすごい重要なんですよ。で、リリースをする時にはこう、完成させなきゃいけないんですよね。で、完成をさせるっていうけれど、当然その当初作ろうと思っていたものは、なんかこう完成してないわけですよ、まだ。まあ、いくら作っても完成しそうにないという状態で、リリースをするっていうのは、なんかこう何をリリースするんだという問題が出てくるわけですよね。そのそれぞれやることがみんなあって、しかもそれはまあ無限にあって、無限っつうか、まあ何年もかかりそうな作業がそれぞれにあって、でまあなんかこうそのまま作っていると永遠に完成しないと、もまあみんな薄々気づくみたいな、まあ薄々気づいてるかどうか分かんないけれど、まあ、そういうような状態になった時に、まあ、リリースをするっていうのはすごい重要だと言うけれど、リリースをするっていうのは何をリリースするんだと。そもそもにまあできてないんだからリリースできないじゃないかというのはまあそうで。だからまあなんかリリースするものを作らなきゃいけないんですよね、リリースするためには。で、最終的に作りたいものっていうのは、なんかこう永遠に完成しそうにないわけですよ、うん、その時点で。で、リリースをするためには、だから最終的に作りたいものじゃないものをリリースする必要があるわけですよね。で、それが何なのかっていうのを決めなくちゃいけないんですよね。で、決めるためには、なんかいろいろと後回しにしてることを決めなきゃいけないんですよ。そのいつかやらなきゃいけないとか、そのここを呼ぶのは、いつ呼ぶのかとか、いつ呼ぶっていうか、そこだ、その、さっき言ってたような話だと、アプリが、その、通信のモジュールを呼ぶっていうコードを、そのうち、まあ、呼ぶところまで行きたいと。でも、それは GUI の、その、ツールキットの方が、ここができてないから、今そこのエントリーポイントがないんですよ、みたいな、そういう話とかを、なんか、決めなくちゃいけないんですよね。いつまでにそれをやって、で、なんというか、そのこういうものを作るっていうのを決めなきゃいけない。で、決める時に、まあ、当たり前だけど、そのなんか最初にこれを作るってこう考えてるものっていうのはできないわけですよね、そのリリースまでには。だから最初のリリースでは、今回のリリースでは何をするかっていうのを決めなきゃいけないんですよね。で、リリースっていうのは基本的には、まあユーザーがいるものなんで、まあこれはちょっとこの話は後でするんですけど、そのユーザーが触れるような何かしか作れないんですよね。 リリースできないんですよね。だから、例えば、その GUI のライブラリーのところは、それを呼ぶ人がいない機能は作っても意味ないわけですよ、リリースでは。そのリリースには。だから、例えば、7月にリリースしますって決めたら、7月までにはやんなきゃいけない作業っていうのが決まるんですよね。そのリリースには使われない機能っていうのは作っても意味がないんですよね、そのリリースには。で、そのリリースに使われる機能は作んなきゃいけないんですよね。そういう、なんというか、やんなきゃいけないことと、やんなくていいことっていうのの境界ができるんですよね、リリースをすると。しかも、リリースをするっていう日付を決めて、こういうものをリリースするっていうのを決めると、その作業が、なんというか、コンセンサスになるんですよね、チームの。そのチームがそのリリースまでにこれを作りますっていうのを決めるっていうのは、そのチームが決めることになるわけですよね。だから、その各自がそれぞれ、自分が思う優先度で作業をしているのが、リリースっていうのを決めると、その各自の優先度ではなくて、チームで優先度が決められやすくなるんですよね。で、そういうのって、リリースがなくたって、いや、チームで話し合って決めてるよって思うかもしれないけれど、一定以上複雑になると、話し合いでは決めれないんですよね。というのは、各自の持ってる作業っていうのが複雑になって、みんなが理解はできなくなるんですよ。少なくとも PM が理解はできなくなるんですよね。で、そういう時に、どうやってコンセンサスを取るのかっていうのはすごい難しくて、てか無理で、で、リリースっていうのは、それを強制するすごく良いツールなんですよね。コンセンサスを強制して、あと、何をやって何をやらないか、特にやらないっていうところの、ディシジョンを強制するっていうのがリリースの力なんですよね。まず何を今やらないかっていうのを決める、強固に決めるんですよね、リリースっていうのは。で、それはすごい重要なことで、そうやってやらないことを決めることによって完成に近づくんですよ、ソフトウェア。そういうある程度の規模のソフトウェアっていうのは。だからリリースっていうのをして、いろいろなことを諦めていくっていうのがすごい重要で、で、諦めるっていうのは、めちゃくちゃ強い圧力がないとなかなかできないんですよね。その何かをやりたいことはたくさんあって、で、その時に、しかも、なんというか、たくさんの人がいて、それぞれやりたいものが違ったりするわけですよ。で、その時にある人がやりたいものっていうのを、諦めるっていうのはすごい大きな圧力がないと難しいんですよね。いや、俺これがやりたくてここにいるんだから、そもそもみたいな。そういう時にそれを諦めるっていうのは、言ってしまえばその人は例えば別のチームに行くとか、そういう話になっちゃったりするわけですよ。もう仕事辞めちゃうとか。そういう強いストレスがあって、強い、なんというか、対立が起こりうるようなもので、すごい、なんつうか、みんな嫌なんですよ。だからなかなかそういう面倒なところに切り込むことはしないままプロジェクトっていうのは進みがちで、だからいつまでたっても完成しないんですが、リリースっていうものをやるためにはそれは避けて通れなくて、結果として対立とかも生まれて、でいろいろなことを諦めていくんですよね。で、それが完成というものに向かうんですよね。向かうという完成というものに向かうんですね。だからリリースっていうのが、そういったいろいろな作業を諦めさせて、そのコンセンサスを作って、で、ある一定の何か、そのユーザーが触る何かを作るっていうことにみんなの労力を集中させるっていう力があるんですよね。ですよね、リリースっていうのは。だからリリースっていうのはすごい重要で、プロジェクトが 何かこうみんながこう作業しているが、なんか前に進んでない、前に進んでないっていうか、これを積み重ねていってもいつまでたっても完成しないなっていうふうに感じた時には、リリースっていうものをしなくてはいけないんですよね。で、リリースはこうだ、そういうプロジェクトの状態がそうなった時に正しい方向に持っていくためにしなくてはいけないことで、で、これはなんかすごいこう意図してやらないとリリースされないんですよね。できたらリリースするだと永遠にできないんで、そうではなくて、そのこの月までにリリースをするっていうことを決めなきゃいけないんですよ。で、リリースをするっていうのを決めて初めて何を作るかっていうのは決まるんですよね。というか、そこまでに入れるものっていうのは何かっていうのは、日付を決めないと決めれないんで、できたらリリースをするではなくて、リリースをするためになんか作らなきゃいけなくなるんですよね。で、それはやっぱ締め切りとかそういうのが重要だっていうのと、まあ、同じような話で、その、リリースをするって決めて、何を作るかをこう、いろいろ絞っていくというか、いろいろなことを諦めていって、で、いろいろな対立をして決めなきゃいけないことを決めて前に進んでいくっていうのが、まあ、すごい重要なんですよね、そういう時に。で、だからそう、リリースはそのプロジェクトの状態がある種のまずい状態になった時に、それを軌道修正するために行う、なんというかプラクティスなんですよね。でもそれってなんかこういつもイテレーティブに開発をしてると、そういうのを意図的に作ってリリースをするっていうのに慣れてなかったりするんですよね、チームが。で、結果としてなんか、まあ慣れてなくてやんなきゃいけないってことを知らなかったりもして、だからいつまでたってもなんか完成に近づかないってことは結構あるんですよね。で、まあ、昔はけど、そういうことをやっていて、その、昔はね、まず、アルファ版があって、ベータ版があって、ベータ2があって、まあ、ベータ2あんのかっていうのがあるけど、で、RTM があってとか、まあ、RTM とか、まあ、マスターとか言われるものがあって、その後、ゴールデンマスターとかがあったりとかして、まあ、ゴールデンってなんだよとか、まあ、そういう話はいいとして、そういうなんか、それぞれのフェーズっていうのがあって、で、それぞれのフェーズっていうのに何が期待されてるかっていうのは、まあまあ、決まってたんですよね。で、けど、最近はやっぱそういう、なんか基本的なリリースというものについての用語とかももう失われつつあるし、例えば、ベータっていうものは何だっていうとか、あんまり、共通の理解とかなかったりする。まあ、ベータはね、基本的には RTM と同じ機能が全部入っているっていうのがベータの定義だったはずだけれど、まあ、最近別にもうね、ベータというものが何なのかっていうのをよく知らなかったりして、まあ別に、アルファの次のリリースをベータと呼んでるみたいなこともよくあるし、まあ、そもそもにリリースとかをしないっていうのもよくあるしね。で、まあ全然プロジェクトが迷走して最後までできないっていうのもある。で、リリースが重要になってくるときっていうのは、その、なんですかね、開発手法としてリリースを使わなきゃいけないときっていうのは、すごいリリースができないときほど重要なんですよね。今も言ってるように、その、なんかプロジェクトがなんか進まなくなって迷走してるときにリリースっていうのは重要になるんで、でもそれっていうのはすごいリリースができない状態でもあるわけですよ。だからリリースができるところまでできたらリリースするって思ってると、そういうプロジェクトは全然ダメで、なんか全然リリースができそうにないプロジェクトほど頑張ってリリースをしなきゃいけないんですよね。で、その頑張りっていうのすごい重要で、それがソフトウェアを作る実力にもなるんですよ。プログラマーの実力とかを考えるときに、このリリースをうまく使えるっていうのはすごい重要なスキルで、けれどこれっていうのはある種のプロジェクトではいらないんですよね。イテレーティブに開発ができている類のプロジェクトではあんまり必要ないスキルで、けどそうじゃないプロジェクトの時はめちゃくちゃ重要になるんですよね。それは例えば、その、オブジェクト指向プログラミングがわかるとか、関数型プログラミングがわかるとか、まあそんな、まあレイヤーじゃなくても、そのレビュー、ソースコードのレビューでどうだとか、その、 プロジェクトの何て言うんですかね、その進め方とかで、そのソフトウェアエンジニアが持っていなくてはいけないと思われる数々のスキルと同じように大切なスキルで、まあ、同じようにというか、それ以上に大切なこともよくあるスキルで、プロジェクトマネジメントって言われてるもののすごい重要な要素でもあるんですよね。リリースとマネジメントっていうのはすごい強く結びついていて、ある種のプロジェクトでは。本当はプロジェクトをマネージするっていうのは、そのリリースっていうのも、すごく全然できそうにないものを無理やりリリースに向かってチームを進めていくっていうのがプロジェクトマネージメントのほぼ全てだったりすることもよくあって。で、まあ、リリースに向かって進めていくためには、まあ、リリースを決めなきゃいけないこともあるんで、そういうことも含めて、プロジェクトマネージメントっていうものになるっていうのはよくあることで、よくあることっていうか、普通はそうなんですよね。ソフトウェア開発って、その、イテレーティブに、その、小さくリリースをして、ユーザーの反応が得られるという特殊なシチュエーションを除けば、ほとんどはリリースをデザインして、で、そしてリリースに、どのようにこぎつけるかっていうのがソフトウェア、プロジェクトのマネジメントであって、なんで、その、すごい重要な要素なんですよね。リリースを能動的に使うっていう。しかも、どういう、その、起こるすごい対立を乗り越えて、リリースに向かって進めていくっていうのはすごい重要で。けれど、なんか、この重要なリリースっていうものについて、なんか、そんなに、最近は、語られる機会が減ってる気がするんですよね。まあ、それはやっぱイテレーティブな開発がもう随分主流になってきたんで、で、その人たちにとってはいらないことなんで、まああんまり語られないっていう部分はあるんですけれど。いや、でもリリース重要なことあるんですよね。特になんか、リリースが重要になるプロジェクトっていうのは、なんか前も話したかもしれないけれど、すごい重要なプロジェクトで なることが多いんですよね。だ、例えばなんか、ベンチャーとかが、なんか最初に大きく何かのサービスを当てたとしますと。で、最初に当てるところっていうのは、まあすごい難しいわけですよね。まあ、どうやって当てたのかはそれぞれのベンチャーごとに物語があるもので、まあどうにかして当てたわけですよね。で、その後、まあ当てて、順調に成長を続けていって、いろんなエンジニアを雇っていって、いろいろと機能とかも追加していって、で、どんどん視野を伸ばしていって、まあ、成長していくと。で、大体、その成長が終わるぐらいまで成長したとすると、まあ、するというか、まあ、成長する時が大体来るんですよね。まあ、国内市場が飽和する時っていうのが多くて、まあ、自分たちが全部占拠するっていう場合もあるし、そうじゃなくても、まあ、ライバルと含めて、二分、三分するような状態で、まあ、大体飽和して、その、プロジェクトを進めても成長には結びつかないっていうフェーズに、まあ、そのうち来るわけですよね。で、そこで、まあ、海外展開をするとかいうのがよくあるパターンですけど、まあこれはね、大体失敗するんで、まあみんな嫌なんですよね。これを大体失敗するっていうのは、いや、ね、それはまた別の話なんですが。まあ海外でやっていくのが難しいっていう話じゃなくて、その国内市場が飽和したので海外に行くっていうのは大体うまくいかないっていう話なんですけど、まあそれはいいとして、まあそんな感じでこう飽和していくと、でまあ、けど金はあると。で、プロジェクトは順調で、けれどなんか別にその後成長はなさそうだという時には、大体その金を使ってなんかすごいものを作り始めるんですよね。まあ企業というのは。まあそれが、そのネットフロント4という名前だったり、アクセス Linux プラットフォームだったりとか、まあ名前はいろいろあって、まあそれがこう別にアバロンでも何でもいいんですけれど、その、うまくいってる企業は何か大きなことを始めようとするんですよね。で、それ自体は悪いことではないっていうか、その、飽和した後は何かしないといつかは衰退するんで、まあ、何かはした方がいいんですが、まあどうするかっていうのは、まあもうちょっと上のレイヤーの話になるんですけど、まあそれはいいとして、そのいくつかのパターンのうちの一つとして、 違う柱を作ろうと努力するっていうのはよくあることなんですよね。で、そこで、なんか新しいものを作るわけですよ。で、この時には、なんか、それまでのノウハウがあるものとは違うものを作ることが多いんですよね。というのは、そういう、これまでの延長で、まあ、なんとかなるものはもう大体作り切った後なんで、そういうフェーズっていうのは。で、なんか違うものを作ろうとするんですよね。で、しかも、小さく始めて、一発当てるっていうのは、そういうのすごい難しいんですよね。それは、ベンチャーが最初に一発当てるのが難しいっていう問題なんで、まさに。同じ問題に直面するわけですよ。で、そういう時に、なんか小さくいろいろ作って当たりそうなものを当てて、それを成長させていくっていうふうには、まあ、いかないことがあるんですよね。まあ、それができる場合もあって、それができる時はそれやりゃいいんですけれど、まあ、いろいろな事情で、まあ、うまくいかないと。というのは、その新しい分野っていうのが、ウェブのよく慣れているサービスとは大体違う分野なんで、ウェブ的なやり方がうまくいかない事情があるわけですよね、そこには。で、まあ、そういうところで、なんか、全く新しいものを作り始める必要があって、で、そういう時に、プロジェクトはめちゃ迷走するんですよね。まあ、もう聞くからに迷走するのは当たり前じゃんっていうのは、まあ思うと思うんですけれど、ただ、こう、全然ダメなものを作るとも限らないですよね。その時代のいろいろなことを考えて、これがいけそうなんじゃないかと思ってやり始めて、で、しかもそのセンス自体は悪くないことも結構あるんですよね。で、その時に、けれど、その作ろうとしている方針は正しいんだけれど、ものが完成させられないっていうことはあって、で、それはやっぱりこうリリースっていうものを使えるかとかすごい重要になってくんですよね。それだけで完成させれるほど甘くはないっていうこともよくあるんだけれど、けどまあリリースっていうのはすごいそういう時に重要になってくると。で、それやっぱりプログラマーの腕だと思うんですよね。それができるかどうかっていうのは。で、それはなかなか外部観測でこの人はできる人でこの人はできない人だとか判定するのは難しいですよね。というのは、ウェブのサービスはすごくうまく開発をしていた人でも全然できないってことはよくあるし、まあ、ウェブに限らないですよね。結局、なんか不確実ででかいものを作るっていうのは、それをやった経験のある人っていうのは意外と少ないんですよね。しかもそれは基本的には多くのケースではそれは失敗なんで、その時点で。不確実ででかいものを作るっていうのは避けれるのは避けた方がいいんで、まあ避けた方がいいんですよ。だからそうなってる時点で多くのケースが失敗なんで、それができないっていうこと自体は多くのケースでは問題ないんですけれど、さっき言ってたような、そのベンチャーが当てて国内市場を飽和してとか、そういういくつかの条件を満たしたシチュエーションでは失敗ではなくて不可避な場合もあるんですよね。で、そういう時に、なんかそういうことができるエンジニアかできないエンジニアかっていうのを、見分けるのはまあ難しいですよね。そういうの機会があんましないんで。なんか一発当てたプログラマーを雇ってやらせてみるぐらいしかはやれることはなくて。まあ、それうまくいくこともあるけれど、まあたまたまな場合もあるんで、こううまくいかないこともあるしね。まあ、難しいっていうのは、まあそうなんですけど。まあ置いといて、まあリリースっていうのがすごい、そういう時には重要になってくると。で、しかもそれは、すごい強烈に、そいつを達成しようと、なんていうんですかね、人の労力をつぎ込まないと、リリースできないんですよね。だから、なんかこう、自然にやればいいってもんじゃなくて、すごい、なんか、腕力を要求されるわけですよ。それを実現するためには。だリリースの力を使うっていうのは、すごい強烈な腕力を要求されて、それはすごい、なんというか、難しいことですよね。で、リリースの力を使うための条件っていうのを、まあ、いくつか、話したいんですけれど、まあ、これまで話してたのは、リリースが有効になるようなプロジェクトっていうのはどういうプロジェクトかという性質の話をしてたんですけれど、 そのリリースっていうものの力を使うために必要なことは何か、そのなんていうか、うまくいかないケースとうまくいくケースの話を、まあ、次にちょっとしたいんですが、リリースがうまくいかない時っていうのは、なんか形だけのリリースだとうまくいかないんですよね。アルファ版っていうものを7月13日に作りますと。で、7月13日に作りましたっていうだけで終わりって感じだとうまくいかないんですよね。で、しかもこれはよくあるんですよね。その名前だけリリースしたということにして前に進むと。まあ、なぜならリリースっていうのはさっきも言ったようにすごいこうストレスフルなものなので、そういうものに向き合わずに、みんなが避けて通ると、そういう名前だけしたことにしようというコンセンサスが に到達して、名前だけリリースというものができて、先に進んでしまうんですよね、プロジェクトは。いやこれはね、アルファとかベータとかそういう分かりやすい名前だけじゃなくて、バージョン1とかバージョン2でも普通に起こりうるんですよね。だから、なぜかバージョン3というのが出てくるんだけど、バージョン1もバージョン2も誰も知らないみたいな。一応名前だけそういうバイナリーができたことはあるんですよみたいな。けれど、まあ誰も使ったことはないみたいな。まあよくある話なんですが。そういうのはうまくいかないんですよね。つまり、リリースっていうのは、必ずそれなりの数の人に使われないとうまくいかないんですよね。で、しかも、使われて、フィードバックが来ないとあんまりうまくいかないですね。まあ、使われるだけでもだいぶうまくいくけど、まあけど、フィードバックが来るところまで含めてだいたいリリースっていうものなんですよね。だからこう、少なくともフィードバックが来ると、チームの全員が思ってないとうまくいかないんですよね。フィードバック自体は重要じゃないんですが、フィードバックが来るってみんなが思っていて、だから、なんか、こう、立ち上げて、最初に、なんか、はい、いいえというダイアログが出てきて、いいえを押さないと前に進まないって、はいを押すとクラッシュするみたいな、そういう意味不明なダイアログが残ってるとかは、なんかこう、リリースをして、ユーザーから大量にその文句が来てしまうっていうことを分かっていれば、取るんですよね、開発者は。けれど、それはあまりにも分かりやすい例だからいいとして、ある程度分かりにくい例でも、そのユーザーが使ってフィードバック、もう大量の苦情が来るって思っていると、苦情になりそうなところは潰すわけですよ。で、それが重要なんですよね。フィードバックが来るかどうかは重要じゃなくて、大量に来てしまうって恐れて、こう、いやいやながらいろいろなことをやるっていうのが、すごい重要な要素なんで、まずフィードバックが来るって、まあ、みんなが思って作業するっていうのが大切なんですよね。で、そのためにはやっぱり使われるっていうことをみんなが同意してる必要がある。で、みんなが使われるってことを同意するためには使われるのが一番簡単ですよね。その使われると思ってたけど使われなくても結構いいんですけれど、リリースは本当は。けれど、まあ、それは難しいんで、そのみんなを騙すのは難しいんで、騙すよりも真実の方がいいんで。だからリリースはある程度のユーザーに使われるっていうのが必要条件ですね。リリースっていうか、リリースの力を使う条件っていうのはユーザーに使われる必要がある。しかもフィードバックがたくさん来てしまうと思ってるっていうのが、まあ重要なところですね。で、まあそれぐらいですかね。けど、もう他に必要なことってあるかな。まあ、ユーザーが、まあ言ってフィードバックが来る。で、ユーザーが、まあチームの外の人間であるっていうのは大切なことですね。そうですね。だ、例えばチームの偉い人の言うことを聞かないユーザーである必要がありますよね。だ、フィードバックを返す人っていうのは、チームのそういう権力構造だとか、そういうものの外にいる人が、まあ、返すと。だから、どんなにチームの偉い人がこれはこれでいいんだと思っていても、 ユーザー納得しないでずっと同じフィードバックが来てしまってパンクしてしまうっていうのは重要な要素なんですよね。パンクしてしまうと、まあ思ってるっていうのが重要な要素なんですよね。まあけどそれぐらいですかね。リリース、まあ、バイナリー、まあ、日付が決まっていてすごい使われてフィードバックが来る、まあそれぐらい揃っていればリリースの力っていうのはうまく活かせる気がしますね。まあ、チームがそれを知ってる必要がありますけれどね。何月までにこれを作るっていうの。だリリースの力を使いたい人っていうのは逆にそれを達成すればいいわけですよね。何月に作りますと。で決めて、しかもユーザーがたくさん使うように整えてあげなきゃいけない。ユーザーっていうのは、いろいろなシチュエーションがあるんで、社内リリースとかの場合は、社内でやっぱ使ってもらうように、いろいろ調整しないといけなかったりするんですよね。ただ作りましたっつって置くだけでは誰も使ってくれないんで、使うようにしなきゃいけないんですよね。で、それはやっぱプロジェクトマネジメントっていうものの一環で、そのリリースの時に使うユーザーを確保して使ってもらうっていうのは必要なことなんですよね。で、MS とかのね、オフィス開発だと、M1、M2、アルファ、ベータみたいな感じで、で、RTM っていう風な感じで、まあ、作られて、まあ、ベータ2だったな。M1、M2、アルファ、ベータ、ベータ2、RTM みたいな、まあ、そんな風に進んでいって、で、それぞれのフェーズでやっぱり、M1 はまあ、あんまり使われないかもしれないけど、M2 ぐらいからは、割とこう社内のここで使われるっていうのは決まっていて、でそこでこういうバグがあるとこのようにひどいことになるっていうのは、なんか PM は明らかにしてましたね。社内のここで使うから、ここでこういう類のバグがあるとこの業務が止まりますとか、このぐらいの損害が出ますとか、まあ、そういうのをこう最初にちゃんとこう言って、でそこでなんというか実際そういうふうに使ってもらうっていうのを、まあ、やってましたね。リリースっていうのは使われる先っていうのも用意しなきゃいけないんですよね。それは別に社内の有志とかでもいいんですけれど、まあ、どのくらいの人が使うっていうのはやっぱある程度チームは期待をしている人必要があって、使われるか使われないか分かんないとか、どうせ使われないだろうって思ってやっていてはあんまりうまくいかなくて。だからリリースを設計する人っていうのは時期の他にユーザーというのも用意しなくちゃいけない。まあ、外部に出す場合はね、まあ、また違う話になるけど、でもそうは言っても最初の方のリリースではね、ある程度協力会社とかそういう、なんというか完全に外には出さないと思うんで、そういうコントロールはある程度することになって、その時にどのぐらいのユーザーが出るかっていうのは用意する類のことだと思うんですよね。いやー、でまあ、そのくらいですかね。だかリリースっていうのは、プロジェクトがなんか、みんなそれぞれ、毎日一生懸命働いているけれど、それらの作業がなんというか、プロジェクトの完成に向かってない気がするというような状態になったときに、すごい重要であると。で、しかもそれはよく起こると。しかも、そういうときには、リリースっていうものからすごく遠い状態なので、リリースをするっていうのはすごく大変なことだと。だから、無理やりリリースに向かって、進めていかないとリリースはできない。で、しかも、なんか、その無理やり進めていくっていうのはすごいエネルギーを要求することで、それがものを完成させるっていうのの重要な力でもあるですね。だプロジェクトを完成させるためには、そのすごい猛烈なエネルギーが必要であり、それをなんか発揮してリリースをしなくてはいけないと。で、リリースっていうのは、時期を決めて、何を作るのかを決めて、で、ユーザーに使ってもらってフィードバックが返ってくるものであると。で、ユーザーっていうのは、いくつかのケース代で用意しなきゃいけない。まあ、用意しなくても勝手に使ってくれる場合もあるけれど、少なくともリリースが意味あるものになるためには、使われるとみんなが思ってる必要がある。まあ、そのぐらいのことですかね。まあ、それぞれ言ってることには、もっと細かく、例えば リリースをするために作るものを決めるみたいな話をするときに、作るものを決めるっていうのはすごくまたいろいろなことを考えなきゃいけないんで、一言で言えるほど簡単ではないんですけど、それぞれ。まあけど、そういったことをやっていくっていうのはまあ重要で、リリースはまあめちゃくちゃこう有効なスキルであると。スキルというかツールであると。いやー、まあなんか長くなったんで、こんなもんにしますか。なんか序盤あんまりうまく 本題に入れなかったけど、まあリリースっていうのはそういうもんですよと。ということで、今週はリリースの持つ力という話でした。それではまた来週。